クリスマスを待ち望む4週間をアドベントと申します。そして今日はアドベント第2週の日曜日です。今日はまた月の第1週ですので聖餐式が持たれます。聖餐式というのはイエス・キリストの最後の晩餐を覚えて行うプロテスタント教会が保持する2つの聖霊典のうちの1つになります。もう1つは洗礼式です。最後の晩餐というのはイエス様がお取りになった最後の食事になります。この地上における、そしてイエス・キリストの十字架を覚えて私たちが行う聖霊典になります。アドベントの中で聖餐が行われるということ、それはイエス様の十字架を覚えるということ、イエス様の愛と恵みを覚えるということ、イエス様の贖いを覚えるということでもあります。またこのアドベントを迎えていくにあたって私たちの教会では再臨について2回の説教を行いました。クリスマスはいわばイエス様のファーストカミングです。最初に人として聖母マリア様を通して来られた、それがクリスマスの出来事です。救い主として来られた、その救い主がもう一度帰って来られる、それが再臨です。その再臨を覚え、念頭に置き、そしてまた十字架を覚えながらこのアドベント第2週を過ごしていきたいと思います。先週お話をいたしましたが、なぜクリスマスが必要だったのか。それは神が美しいものとして作られた世界、宇宙、それらについては創世記1章および2章で記されています。しかし3章に入り、アダムとエバが罪を犯す、その場面が出てきます。エバとアダムが神から離れていきました。悪魔の願いとは何であったのか。創世記3章に出てくる蛇は悪魔の象徴として描かれています。悪魔は神が最も愛しておられる人が、エバとアダムが神を疑い、神のようになりたい、神を妬み、自分もすごい能力を身につけたい、偉くなりたい、そういう思い、自分が神に対して持ったそのような思いをアダムとエバにも誘惑として与え、神から離れるように、そういう誘惑をしたのでした。悪魔の願いとは何か。悪魔の願いというのは神のようになりたいということです。全知全能になりたい、偉くなりたい、支配されたい、人々から崇められたい、これが悪魔の願いです。そして人間にも、我々もそのような誘惑を実は受け、そしてそのような思いに駆られることがあります。神のようになる、それは神のように人を愛したいではなかった、神のように人を信頼したいでもなかった、神のように人々を、すべての方々を支えたいという思いでもなかった。自分のやりたいことをやりたい、偉くなりたい、認められたい、それが悪魔の性質です。そして私たちはそのような性質を、この罪の始まりから今でも持っているということを覚えていく必要があるでしょう。アダムとエバが罪を犯したときに、すぐに神は救い主を送るということを定められました。三位一体の神がそのことを定められました。しかし長い年月をかけてそのことを準備して行かれなければなりませんでした。そのことを先週お話をいたしました。そして最後の最後の最後の最後に聖母マリア様を通して救い主イエス様がお生まれになった、それがクリスマスの出来事です。そしてお生まれになったイエス様、そしてマリア様のことをヨセフ様が守って行かれました。早くして亡くなられたというふうに伝承では語られていますけれども、お生まれになるとき、イエス様がお生まれになるとき、そして幼少の時期、イエス様を愛しマリア様を愛し支えて行かれたのはヨセフ様でした。聖書には少ししか現れてきませんけれども、この方のことも私たちは本当に大切な働きをされた方として覚えていく必要があります。マリア様はどういう 歩みをしておられたのか。今日の説教題は、救い主は聖母マリア様を通して来られたです。聖書をお読みしていきましょう。新約聖書ルカによる福音書1章の26節から38節。ルカによる福音書1章26節から38節、お読みしていきます。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その家は、その国は終わることはありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリザベツもあの年になった男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。以上です。この箇所の前に何が起こっていたのか、エリザベスのことが出てきています。聖母マリア様の親戚にあたる人でしたけれども、ザカリアとエリザベス、ルカの一章を見ますと、ザカリアが祭司であったということが記されています。そしてエリザベスはモーセの兄弟アロンの子孫であったということが記されています。二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたと新改訳聖書は訳している。新共同訳聖書は火の打ち所がなかったと訳しています。二人はもう年を取っていましたけれども、子供が与えられることを願っていました。ザカリアは子供が与えられることを願っていた。そして彼が祭司職の習慣によってくじを引いて神殿の中に入って香を焚く奉仕が与えられた時に、神からの語りかけがありました。そしてルカ1章13節はこう語ります。御使いが彼に語っています。怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベツは男の子を産みます。名をヨハネと名付けなさい。これがバプテスマのヨハネになっていくわけです。ここでまず重要なこと、それは願うことはとても大切だということです。ザカリアはもう年を取っていて子供は与えられないだろうと思っていました。だけども子供が与えられることを願っていた。そして神はその願いに応えられたんです。私たちが願うこと、それはもちろん自己中心的なものであってはならない、人を傷つけるようなものであってはならない、悪しきものであってはなりません。しかし良き願いであるならば、それを願って良いのです。そして神は愛なるお方ですから、私たちの願いを、それが許されるものであるならば実現させてあげたいと思うお方です。そしてザカリアにはその答えが与えられました。ただ問題がありました。ザカリアは願ってたのに、御使いも来てくれたのに、それ信じなかったんです。そんなことはと思ったんでしょう。 その結果として彼は口が聞けなくなりました。6ヶ月もの間、バプテスマのヨハネが生まれてくるまで口が聞けなくなった。だから神殿で何が起こったのか人々に伝えることはできませんでした。しかし何かすごいことが起こったということは周りの人たちも彼が神殿から出てきた時に気づきました。それから6ヶ月後のことなんです。それから6ヶ月後にこの天使ガブリエルがマリア様のところに来られた。もちろん親戚ですからマリア様もエリザベトがに子供が与えられたということは知っておられたでしょう。そしてご自分のところに天使が来たわけです。神が先週お話をしたように長い時間をかけて創世記3章から人類の堕落から、そしてアダムとエヴァの中では長男が次男を殺すという、カインがアベルを殴り殺すという事件が起こり、悪が世界中にはびこっていった。そしてノアの洪水があり、神は一度人類を世界を滅ぼされました。しかしノアを通してもう一度再生されていく。そしてその後創世記12章はアブラハムを通して神の民を形成していく。出エジプトを通して神の民として彼らを整えていく。40年の荒野生活を通して、そして預言者たちを通して整えていく。しかし彼らは言うことを聞かなかった。バビロン捕囚もあった。そしてもう一度エルサレムに、イスラエルに帰ってくることができ、そして時が満ちて救い主がお生まれになることが整えられました。それがどれほど大変な道のりであったか、どれほど多くの人々が神に従うという決断をし、そのような生涯を歩んでくることが必要であったか、そして最後の最後にこの女性が選ばれたんです。マリア様は救い主が、神ご自身がその方を通してお生まれになる方。もしあなたが神だとしたら、それも冒涜的なことだから普段は考えないようにしてほしいんですけれども、仮にもしあなたが神だとして、その人類を救う救い主を、三位一体の御子である救い主がその方を通して生まれになる女性をお作りになる、作ることになったならば、どういう方になると思いますか、その救い主の母は。まあ適当にその辺いる人誰でもいいやとはおそらくならないと思います。清い聖なる御子をお産みになるお方。いや、産むだけじゃないんです。生まれてきたこの救い主を守り育て、ヘロデ王は殺しにかかります。そこからも守り、救い主としてお育てしていかなければならない、その責任が与えられていく女性。考えてみてください。悪魔は救い主に来てほしくなかったんです。悪魔は人類を道連れに、神に裁かれるのならば、人類を道連れに、神が一番愛しておられる人類も一緒に道連れに地獄に行ってやろうと思っていた。で、神が一番悲しまれること、それは人が神から離れていくということ、人が地獄に追いやられるということ、それ以上に辛いことはなかったでしょう。親にとって子供が傷つき、子供の命が失われるということがどれほど苦しいことか。ましてや神にとって、神が愛を込めて作った私たちが神から離れ地獄に追いやられるということがどれほど苦しいことか。悪魔はそれをしたいと思ったんです。そして神は救いの道を開くために救い主をお送りになりました。緑子としてお生まれになった。その生まれてきたばかりの赤ちゃんを殺すということはそれほど難しいことではなかった。その中で一番簡単なこと、一番悪魔だったら、まあ、悪魔じゃなくったって策略としてやること、それはその母親に働きかけることでしょう。母親が悪魔の手下になるならば、赤子の手をひねるという言葉がありますけれども、簡単にその救い主を殺すことができた。だからそのイエス様のお母様は特別に守られる必要があったということは、お子様をお産みになったお母様方でなくとも容易に想像できることだと思います。 そしてその育ての親となるヨセフ様もとうとう守られなければならなかったと思います。今日マリア様どういう特徴を持っていたのか、そのことを3つ申し上げていきたいと思います。まず第1番目、マリア様は思い巡らす方でした。メディテーションという言葉をここで使っております。マリア様は2章の19節、ルカによる福音書、天使が2章のですからもう少し後になりますけれども、イエス様がお生まれになった時に羊飼いたちがやってきます。これまた後で、今日じゃなくて後ほど話をしていきます。イエス様がお生まれになった時に天使たちは天の軍勢は羊飼いに語りかけられた。一番低いものとされ、律法も守ることができなかった汚れているものとされていた羊飼いに神は語りかけられました。そして羊飼いは救い主がお生まれになったという、その羊飼いに会いに行こうと言って行くんです。そしてマリア様と緑子を見つけ出します。イスラエルの民は救い主が来るときに動きませんでした。動いてきたのは東方の賢人たちでした。東方の賢人たちについてもまた後の日に話をしていきます。外国からやってきた、救い主がお生まれになったその星を見たと言ってやってきた賢人たちはヘロデ王のところに行って、もう当然知っているものだと思って、ユダヤの救い主としてお生まれになった方どこにおられますか、拝みに参りました、宝物を持って来るわけです。ヘロデは知らなかった。学者たちを集めます。どこに生まれるんだ救い主は。ユダヤのベツレヘムです。みんな知ってるんです。外国からも来てる。だけど動こうとしなかった。羊飼いたちはそれに反してすぐに救い主のところに行きました。そういうお話が記されています。その羊飼いが来た時にマリア様はこれらすべてを心に収めて思いを巡らしていたとあります。2章の51節、イエス様は育って行かれてナザレに帰ってご両親に仕えられます。イエス様を失うということがありました。たくさんの大人数でエルサレムに行ってましたから、当然どこかにいると思ったらイエス様ずっと神殿におられた。私が父の家にいるって思われなかったんですかというふうにイエス様はきょとんとした感じで答えられたんだろうと思います。でマリア様はそのことも心に留めておられたと書かれています。このお方はマリア様心に留めて思い巡らすお方なんです。でこれはすごく大切なご性質だと思いますし、私たちもぜひ学びたいことだと思います。今忙しい時期です。クリスマスが近くなって12月、仕事も締め切りも引っ越しもある方もいるし、とっても忙しい時期だと思います。でもこの時思い巡らすということをしていただきたいんです。時間をとって聖母マリア様どういう道を通ってこられたのか、聖書にあまり書かれていません。だけどこの方が通られた道というのは生半可なものではなかった。注意深く神はこの方を備えられていかれたでしょう。天使が訪問する前からずっと備えていかれたでしょう。素晴らしい性質を持たれた方だったでしょう。思い巡らすということ、それはなぜこのことが起きているのか、これにはどういう意味があるのか、神は何をされようとしているのか、自分はどう関わったらいいのか、そのことについてずっと考えるということです。その反対は何も考えない。ああそうなんだ、はあよかった、じゃあそういうことで、じゃあ次行きましょうって、それはダメなんですね。もう一つダメなのは、ああ分かった、もう私は真理が分かりました、教えてもらいましたから私は真理をつかみました、これもダメなんですね。思い巡らすということ、なぜこうなんだろう、なぜこれが起こってるんだろうということを考え続けるということ、このご性質をマリア様は持っておられました。当然神の国の性質は何なのか、天の性質は何なのか考えておられたでしょう。 今はどういう時代なのか、そのことも考えておられたでしょう。彼女はユダヤ人の少女でしたから、救い主がお生まれになるということは知っておられました。救い主がどれほど苦難の道を歩まれるかというのも知っておられました。そしてその時がついに来たんだということ、救い主がお生まれになるというその時が本当についに来たんだということを彼女はお知りになりました。神に選ばれるということ、皆さんどう思われますか？神に選ばれたいですか？皆さん、オリンピック選手選ばれました、やったという感じの選びではないんですね。実は神に選ばれた人というのは苦難の道を歩むんです。実は苦難の道を歩まなければならない。神に選ばれた人って特別な責任を担います。自己実現のために選ばれるわけじゃないです。自己実現したいのはサタンなんです。サタンは人間に、天使の時代に人間に使えることを拒み、自分が与えられた素晴らしい能力をさらに増やしてもっとすごくなりたいと思った。でも神は天使に人に使えるように、世界に使えるようにという務めをお与えになった。しかしそれに聞き従わなかった。そして彼らはルシファーと呼ばれる大天使を頂点として、その小さき天使たちもみんな天から出された。そして悪魔となり悪霊となっていったと考えられています。イエス様は使える道を選び、この地上に下ってこられました。神は私たちに仕えてくださる。天の国の、天の御国の性質っていうのは使える性質なんです。心清く人々を愛し、人々を許し、使える性質です。マリア様はこの場面で天使がガブリエルが語った時にすぐに答えました。聖霊があなたの上に臨み、と高き方の力があなたを追います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。神によって不可能なことは一つもありませんと言われた時に、神によって不可能なことは一つもありませんって時々引用されますけど、ここで出てくる言葉なんです。救い主を送るために特別な奇跡をされるという、その文脈で語られる言葉です。マリア様はこう答えています。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。この言葉は世界中のクリスチャンがどの教派であっても、プロテスタント、カトリック、東方教会関係なく、全てのクリスチャンの模範として覚えている言葉です。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。そして御使いは彼女から去っていったとあります。この言葉がどれほど重いか。この言葉がなかったらクリスマスはなかったんです。この言葉がなかったらイエス様は人として来ることができなかった。で、マリア様のこの言葉、これは一朝一夕にその時言われて急にアドリブで出てきた、ポーンと出てきた、普段の生活と違うけどこの時だけいい子になったっていうものではありません。普段からそういう生き方をしてこられたから、この困難な状況の中でこの言葉を心から言うことができた。そして救い主はこの方を通してお生まれになることができたということです。神に選ばれるというのは愛のゆえに、そして人々のために苦難の人生になるということです。救い主がお生まれになる、その救い主がどれほどの苦難を通るか彼女は知っておられました。そして自分がその母親になるときにどれほどの苦難を経験しなければならないのか。神に選ばれる、いろんな道があります。牧師もそのうちの一人だと思います、一つだと思いますし、それ以外の選びもあります。さまざまな形で神に選ばれるときに、それは自己実現のためではなく、神と人に仕えるために苦難の道として選ばれるということです。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。マリア様そのことを語られ、 それが現実となっていきました。私はプロテスタントの人は、牧師もあんまり聖母マリア様という言葉使わないんですけれども、こういうことを考えていただきたいと思います。日本には、イギリスには王室があります。エリザベス女王様いらっしゃいます。もう90過ぎておられますけど、日本には皇室があります。いろんな議論があると思いますけど、天皇陛下がおられ、皇后陛下がおられる。皇后陛下のことを名前で呼び捨てにする人というのはほとんどいないと思います。雅子様と言われるでしょう。あるいは皇后陛下と呼ばれるでしょう。人である皇后陛下を様付けで呼ぶ。にもかかわらず、救い主の母、イエス様の母、そしてこれは教会は正式にエフェソ公会議で神の母と定めています。これはプロテスタントも認めている。カトリックも東方教会も世界中の教会が認めている。そのお方を日本語の語感で様付けなしに呼ぶというのは、私はあまり理解できないことです。ですから、マリア様と呼ばれるのがふさわしいと思います。2番目、この方が持っておられた性質、それは従順さです。聖書は聖母マリア様に対して否定的な記述というのは一つもありません。ペテロは3度イエス様を知らないと言った。パウロは教会を迫害していった。ステパノが殺されるとき、石打ちにあって処刑されるとき、荷物の番をしていたのが使徒となっていくパウロです。しかし、マリア様、最初から本当に私は主のはしためです。どうか天使のあなたのお言葉通り好みになりますようにというふうに言われた。弟子たちは3年ほどイエス様と共に寝食を共にしていきました。しかしこのお方はマリア様30年です。この受胎告知から始まって出産をし、そこからエジプトに逃げイエス様を守り、お育てして30年経っている。3年と30年、どっちがイエス様のことをよく理解しているか、これは考える必要もないほど明らかなことです。イエス様が十字架にかけられたときに、ヨハネを除くすべての弟子たちは逃げていました。でもマリア様はそこにおいて祈りでイエス様を支えておられた。聖母マリア様に関する記述はそれほど聖書にないし、この方は救い主ではない。人に過ぎません。だからイエス様がはっきりと聖書で描かれる必要があったために、この方は引されていく必要があった、隠されていく必要があったお方だと思います。聖霊によってイエス様を身ごもられた、誰よりも聖霊について知っておられた方であることは間違いない。ペンテコステの時、弟子たちが聖霊に満たされる、その場にマリア様おられました。彼女はこの聖霊に満たされるということはもう必要なかった、むしろ彼らのためにそこにいたと考えるべきでしょう。イエス様にミルクを与え、おむつを替え、抱きかかえ、イエス様をお育てになられた、これらのことは聖書に書かれてません。だけど当然あったことです。甘えるイエス様を抱っこすることもあったでしょう。優しくもしっかりとイエス様をお育てしていかなければならなかった。救い主としてお生まれになったイエス様は救い主として完成させられていかなければならなかったんです。聖書はさらに語ります。イエス様は苦難を通して従順を学ばれたというふうにヘブル書は語っています。イエス様は学んでいかれたんです。我々神としてのイエス様も完全な形でポーンと生まれて、ポーンと30歳になって公の生涯に出られたというふうに思ってしまいがちですが、イエス様は一度も罪は犯されませんでしたけれども、従順を学んでいったというふうに聖書は記しています。そのイエス様の成長段階において、この救い主が救い主として完成させられていくような責任を担わされていたのが、このテオトコスと呼ばれる、教会がテオトコスという称号を与えた神の母という意味です。テオトコスというのは聖母マリア様であったということです。この方は救い主ではない人です。しかしこの方なしにクリスマスはなかったということ、マリア様の従順なしにイエス様はなかったということ、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように、この言葉の重み、私たち覚えたいと思うんです。一年中マリア様のこと考えなくてもいいです。でもせめてアドベントのこの時はこの信仰に 感謝をしたいと思います。ザカリアは信じなかったんです。そして口が聞けなくなった。しかしマリア様はそれを受け取ったということ。これが意味することは何か。ヨセフ様と婚約していました。婚約の破棄というのはかなり現実味を持ってそこにありました。貫通罪を問われて石打ちの死刑になる可能性も十分にあった。少なくとも一番いいシナリオでも後ろ指を刺され続けます。小さな村での出来事です。神は時に常識では考えられないことを求められます。常識では非道徳とみなされること。独身女性の妊娠。今から2000年前。しかしこれなしに救い主の誕生はなかったんです。この方を通してのみ救い主がお生まれになるクリスマスが実現できたということなんです。その時どのようなお気持ちだったのか、その言葉を聞きながらお答えするまでお言葉通りこの身になりますようにというまでの間に何が彼女の頭を駆け巡ったのか、そしてそこから後だんだんお腹が大きくなっていく苦しい時もあったかもしれない。そして住民登録をせよというお触れが出ました。皇帝アウグストゥスからローマ帝国帝政初代の皇帝です。そして身重のままベツレヘムに行かなければならなかった。そして馬小屋の中で汚い不衛生な馬小屋の中で出産をしなければならなかった。これが救い主の誕生であり、救い主の母の苦難であり、救い主の育ての父となる方の苦難であったということです。この従順さ、そして最後に3番目に苦難。苦難の生涯を救い主の母は、神の母は通って行かれました。先ほど神の母テオトコスについて申し上げましたが、短く復習をしておきましょう。プロテスタント教会がカトリック教会から出たのは、あるいは出されたのは16世紀のことでした。宗教改革通常1517年10月31日というふうに覚えられています。しかしカトリック教会とプロテスタ失礼東方正教会が分かれていったのは11世紀。この3つが大きなキリスト教の3分類です。東方教会、カトリック、プロテスタント、この3つの教会が全て認めているのは少なくとも最初の4つの公会議で、325年ニケア公会議、381年コンスタンティノープル公会議、431年エフェソス公会議、そして451年のカルケドン公会議。これらにおいて三位一体ということが確認されていきました。三位一体ってことは聖書にないんです。聖書にないけれども父子聖霊、これは一つである、一つの本質であるということ、異なったペルソナを持ちながら一つの本質である、イエス様も神なんだ、完全に神であれ完全に人であるということが明確になっていったのがこれらの4つの公会議でした。その3番目の会議、エフェソス公会議、431年で聖母マリア様は神の母、キリストの母だけじゃなくて神の母だというのが確認されました。これは初代の教会からの理解でした。テオトコス。私はエフェソス公会議が行われた教会行きました。トルコを訪問した時にエフェソスの町、今は廃墟になってますけど、この1世紀のこの教会も廃墟になってますが、今もその場所があり、そのパネルが記されています。しかしプロテスタントの牧師もクリスチャンも、まあ、神学者は知ってますけどあんまり言わない神の母という言葉。でもこれは我々も我々の伝統として覚えているもの。もちろんルターもこのことについて記しています。かなり詳しく記しています。3番目、苦難。マリア様は自分の願っていたような結婚生活の夢を諦めなければなりませんでした。ヨセフ様と共に楽しい家庭を作っていきたいときっと思っておられたでしょう。これから結婚していく婚約中の少女として、しかし神からの選びがあり、その語りかけがありました。 そしてイエス様が小さかった時、ヘロデ王はユダヤの王はどこに生まれたのか、そしてそんな王が育っていったら俺のポジションが危なくなるということで、その地域の2歳以下の子供を皆殺しにするということがありました。悪魔に突き動かされたヘロデは救い主を殺したかった。悪魔も救い主を殺したかった。救い主など来てほしくなかった。そしてマリア様はヨセフ様に守られてイエス様と共にエジプトに下っていかなければならなかった。ヘロデが死ぬまでエジプトに下っていなければならなかった。そしてその幼子を支え、外国で言葉も通じないような中で生活をしていかなければならなかった。そしてイスラエルに戻ってき、後ろ指を刺されながらおそらくこのイエス様を、救い主を育てていかなければならなかった。神に選ばれるということ、それは苦難の道であるということです。そしてマリア様はそれを承知で受け取られた。ヨセフ様もそうです。マリア様と楽しい家庭を作っていきたかったと思っておられたと思います。だけど救い主が聖霊によってお生まれになる、自分はその救い主とマリア様を守るのが自分の務めなんだということを彼は受け取り、自分の生涯をかけてそれを全うしていった人です。使える生涯を生きられた方。私たちはほとんどこの方に感謝を捧げることもないのではないかと思います。だけどあなたがそういうポジションになったらどうだと思いますか。ただお使いする、ただその方を守り、救い主を守り、自分の命をすり減らしていく。いつ亡くなったのかも、ヨセフ様がいつ亡くなったのかも聖書に記されていない。でもそういう生涯だったんです。イエス様を愛し、マリア様を愛し、歩んで行かれた。そういう方々があって初めてこのクリスマスの出来事は可能だったんです。彼らの前にも多くの人々がいました。だけど最後のこのクリスマスの場面において、この方々の愛と犠牲があったということを覚えたいと思います。そして感謝を捧げたいと思います。そして私たちに救いがもたらされたのです。このことを覚え、アドベント第2週を過ごしていきましょう。先ほど申し上げたイエス様の十字を学ばれた箇所をお読みしておきますね。ヘブル書5章の8節から、キリストは御子であるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司となられたのです。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは実に私たちを愛していてくださり、私たちのために救い主をお送りになられました。イエス様は来てくださいました。多くの犠牲を払って、そのために多くの方々が準備をしてこられました。そして直接にマリア様、またヨセフ様が大きな犠牲を払い、このクリスマスをお支えくださいました。神の支えがあり、この方々がこの働きをしてくださいました。そのゆえにクリスマスが実現をしていきました。どうか私たちがその大いなる犠牲と恵みと働きを常に覚えることができますように。そして神であるイエス様が人として来られたその犠牲を覚え、決して忘れることがありませんように。それはすべて神様、あなたの愛のゆえでした。その愛のうちにおらせてください。そして今この時、2020年のアドベントの中、神の民として自分を愛するように、隣人を愛する生き方を成していくことができますように。救 救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。